引き続き出エジプト記から御言葉を取り継いでまいりたいと思います。ここまで、皆でこの出エジプト記から御言葉をいただいてきましたけれども、今日の40章はこの出エジプト記の最後の章です。エジプトで増え広がったイスラエルの民はモーセの先導によってエジプトを出て約束の地を目指します。これは神様によるイスラエルの民の素晴らしい救いの御業でしたけれども、しかしそのためには神の民として経験しなければいけないことがありました。一つは神による贖いと、もう一つは神の民として神との契約を結ぶということです。水越しの子羊の血によって性別されて紅海の水の中を通ること、そしてこの救いを経験して救い主なる神のものとされて神の民にふさわしく生きるべく十戒の律法を賜ってこれに従うということです。十戒を授かった20章以降、その律法の詳しい内容が記述されていますけれども、イスラエルの民はモーセを通して与えられたこの律法に従って主の命じられた通りをします。今日の40章の直前、39章の終わり、39章43節にはこのようにあります。モーセが全ての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じられた通りに行っていた。そこでモーセは彼らを祝福したとあります。今日はこの出エジプト記の最後、まとめの40章から神がイスラエルの民に示され表された神のご栄光、そしてその先にあるイスラエルに与えられた希望について深く御言葉から教えられ、また私たちもその恵みに預かっていきたいと願います。さて早速今日の聖書箇所を見ていきたいと思いますが、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。40章の今日の40章、先ほど保守者の方が読んでいただきましたけれども、この読んでいただいたところのちょっと前のところ、その40章の頭のところからなんですが、最初の1節2節にこのようにあります。主はモーセに告げられた第一の月の1日に、あなたは会見の天幕である幕屋を設営しなければならないとあります。先月の礼拝では神に救われたイスラエルの民が神の民とされて、その神の民にふさわしく生きるため、十戒律法をいただいたところを見ましたけれども、特にその第一のこととして、この救い主である神を神として、もうこのお方だけを拝み礼拝する、そしてそうして生きるという民とされていることを学びました。20章で十戒が与えられて以降、その詳しい内容の説明がその以降ずっとあるわけなんですけれども、その上で主がまずモーセに命じられたのは礼拝の準備でした。そして礼拝の民として生きるため、そのためにその詳細がモーセに教えられます。このことが具体的に25章以降より詳しく述べられているんですけれども、まず奉納物を携えてくること、25章の2節、ちょっと前からもし見ていただける方は結構です、開かなくても結構ですが、聞いていただくだけで結構ですけれども、そして、そのため神様のために聖所を作ること、25章8節、 でした。神様はこうおっしゃられます。25章8節、彼らに私のための聖女を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住む。25章8節、詳しく見ていきますと、これはさらに幕や井戸式の礼拝所ですけれども、幕屋とその用具、10階の板を入れる証の箱をはじめ、祭壇やその他の器具、また祭司職の任職任命やその職務、装束、あるいは捧げ物の規定など、もう実に詳細にその説明は及びます。また奉仕を行う働き人も召集されて、選ばれた者が集います。36章2節、36章の1節をお読みします。これは聖女の奉仕のあらゆる仕事をする知恵と英知を主に授けられた心に知恵のある者は皆すべて主が命じられた通りにしなければならないとモーセが言って、そのような主が心に知恵を授けられた心に知恵のある者、またその仕事をするために進み出ようと心を動かされた者が皆呼び集められて、呼び寄せられて集まったからでした。ここに私たちは強制されてではなくて、自ら進んで神の幕屋を、私たちにとってはキリストの身体なる教会を、それぞれ与えられた賜物を発揮して、しかも皆で協力する自発的な働きを見ることができます。この時人々が持ってきた捧げ物は有り余るほどでした。36章5節、私たちも一人一人が惜しみなく主のために捧げ、心から主の技に励むなら、主の恵みが教会に満ち溢れるでしょう。それは自分の責任とすることなく、もうごめんなさい、それは他人の責任とすることなく、自らのものとして自分の責任として働く一人一人の献身の姿勢が問われるものです。そして39章32節にはこのようにあります。こうして会見の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行い、そのようにしたとありますけれども、このここにある終わったという言葉はもうこれで終わってすべて何もしないということではなくて、カーラーというヘブル語なんですけれども、完成したという意味で、神様がこれは創世記の2章の1節でもそのようなこのような風に語られているんですけど、こうして天と地とその万象が完成したと語られている、この完成したという言葉と同じです。また39章の42節43節でも、主が命じられた通りにと繰り返し語られ、イスラエルの子らが主がモーセに命じた通りに行ったということが分かります。そして今日のこの40章で神を礼拝する会見の天幕、 40章2節、会見の天幕である幕屋を設営しなければならないと、今日の2節、40章2節にとあるように主はモーセに命じます。そして今日読んでいただいた16節には、モーセはすべて主が彼に命じられた通りに行い、そのようにしたと ありますが、モーセ自身が最後に全てそのように行って幕屋は完成しました。39章また40章にも実は皆さん今日読んでいただいたところ、聞いていて気がつかれた方もおられるかもしれませんが、39章また今日の40章には7回ずつ計14回も行われたことを説明する文章の末尾に、主がモーセに命じられた通りであると語られています。聖書では7という数字は完全数とされているんですけれども、もうすべて細部に至るまで主の御心の通り完全になされたということがわかります。いかに彼らが神様と豊かな交わりを持って真摯に祈り、また神の御声を聞き分けてなすべきを自覚して、またモーセもそれを神との仲介者となって人々に伝え、皆一つになってなすべきことを神の御心の通りなしたということだと思います。そしてついに幕屋は設営され、これヘブル語の完了形で書いてあるんですけれども、完成しました。40章27節です。40章34節35節このようにあります。その時、今日のところですけど、雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた、34節35節とあります。そしてまたモーセは会見の天幕に入ることができなかったとありますが、その理由は35節、雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからであるとあります。今日も雲がありますけど、上にありますけれども、今本当に光が差してますが、主の栄光が幕屋に満ちたからであるとあります。イスラエルはこの後約束の地に入り、やがてダビデ王として即位します。ダビデ王が即位します。ダビデ王は神殿建設をビジョンに持ちましたけれども、その働きは息子のソロモン王が引き継いでいきます。歴代史第7章1節には、今から約3000年前にソロモン王が荘厳な神殿を建てて、その奉献式を終えた時のことが書かれているんですけれども、その時、今日のモーセたちイスラエルの民が幕屋を完成させた時と同じように、主の栄光がこの宮に満ちた、第二歴代史7章1節とあります。この箇所をお読みします。第二歴代史7章の1から2節です。ソロモンが祈りを得ると、天から火が下ってきて、全焼の捧げ物と数々の生贄を焼き尽くし、主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が宮に満ちたからである。これはもうイスラエルの歴史の中でも最も際立って神のご栄光が表された瞬間なんですけれども、いずれもモーセや祭司たちでさえ中に入れぬほど主の栄光が表された時となりました。しかしなぜこれほどまでに主の栄光が幕屋に満ちたんでしょうか。わかりませんけれども、それはすべて皆が主に従順に従って主の御心の通りもう寸分違いなく働いたからではないでしょうか。モーセもイスラエルの民も皆が心を一つにして忠実に成したからではないでしょうか。そして主の御心を思い それに従い、その一つとされた献身的な働きがもうそれぞれに大変な思いだったと思います。準備もあったでしょう。もう前々からもう祈ってそれこそ望んでいたでしょう。そんな心からのご奉仕、捧げ物をその場だけではなくて、日頃の神様への思い、それも含めてもう主に喜んでいただけて受け入れていただけたからではないでしょうか。ソロモンの神殿奉献でも捧げ物や生贄が焼き尽くされて主に受け入れられたということがわかります。礼拝で最も大切なのはいかに主に喜ばれ受け入れられるかが最も大切です。主に喜ばれるようにお捧げすることが大切です。私たちは皆願いもそれぞれ思いもあるでしょう。しかしどうか私たちはまず神の御心を持って、その御心に照らしてすべて御心を求めていきたいと願います。その上でもちろん私たちの願いもお神様はご覧になってくださって、また深いところに触れてくださって、満たしてくださるのではないでしょうか。それにはまず皆が心を込めて主の思いその過程で本当に主の御心と一つになっていく、ふさわしくない心があればそれを一つ一つ手放すことが必要かもしれません。いずれにしても自分が囲まれている環境、思い、それらの全ても含めて御前に注ぎ出し、そして御心を求め、そしてそんな中で主の御心をと一つになりお捧げしていくこと、あるいは一旦自分の思いを置いてまずは主の御心を求めていくこと、一つに私たちがもう主だけを持ってここにいるものはどうでしょう。それはもちろんいろいろな経験やバックグラウンドや知識やあるいは生活も違うかもしれません。もう生まれた国も民族も文化も違うかもしれません。しかし私たちはキリストにあって一致しています。どうかキリストをイエス様の救いに預かった者としての喜びを持って今日も私たちが主にお捧げする礼拝となるように、そのような礼拝でありますようにと願います。私たちもこの南ロンドン日本語キリスト教会が設立されてここまで主に導かれ歩んできました。2018年の4月の1日、旧約でいう第一の月の1日、イースターだったんですけれども、その日はちょうど教会の設立式をここで行って、ペンテコステの時に牧師就任式が行われて、その後ちょうど1年かけて2019年4月から毎週礼拝を捧げることができるようになりました。教会として形作られてきましたけれども、先般は法的にも登録がこの国でなされて、教会として公にも使える教会となりました。そして今日はコロナの規制が徐々に解除されていく中で、また街道での礼拝を先週から再開し、今日は第3週ですけれども、もう子どもたちのサンデースクールも、またあるいはユースグループも久方ぶりに再開して、もうフルで礼拝を捧げてさせていただいていますが、今日のこの礼拝を捧げるにあたっても多くの方の献身的なご奉仕があって行われています。今日出席している大人の皆さんには何らかのご奉仕になっていただいたと思うんですけれども、それは今日来て、すぐにできるということものばかりではなくて、もうどんどんもう時間をかけて時間をかけて、練習をされたり、時間を割いて、またあるいは遠くからいろいろな交通手段で来られたり、それぞれに献身の思いがあって今日にこの瞬間に至っているんですけれども、全ては主に喜ばれるためです。設立の最初から、あるいはこのその準備の時から今に至るまで、今改めて振り返る時、 一つ一つのステップはやはりこの神の幕や設営のプロセスにはもう皆様一人一人の祈りがあり準備があり、あるいは途中から合流した方もおられますけれども、主に導かれてここにまで至るわけなんですが、常に私たちは立法である聖書の真実の通り主が伴ってくださって、もう私たちが気がつかずとも、もう気がつく前からもう細部にわたって、もう人も選んでくださって、細部にわたって主ご自身が導き進めてくださっていたということを知ることができ、感動を覚えます。またそれぞれに主に応答して、今日も主に命ぜられた通りに全てのことが行われて、こうして主に礼拝を下げさせていただいている事実を覚えて感動を覚えます。今喜んで主を礼拝して、また進んで主の働きを担う者が集まっています。幕屋建設ともいえるこの働きがこのような短期間に可能になったのは、主に礼拝をお捧げする、もうみんなでできれば日本語で、主に礼拝を下げしたい、集まってという一つの目的に向かって、多くの方々が情熱を持って結集し、その過程では自分の思い、そういったものも整理して、本当に主の御心だけを思う、その時間をスケジュールを都合つけたり、子どもたちもあやして連れてきたり、まあいろいろあるでしょう。いずれにしても心一つにしてこの幕屋建設のために身を捧げ、自発的に献身的に働いたからです。たとえ間違いがあったとしても、民が悔いを改めて、私たちが悔いを改めて神の前に一つ心になって、自らを捧げ奉仕をし、主に命じられた通りを行うとき、それは主はそれをよしとしてくださって、主のご栄光の幕屋、主のご栄光が幕屋に満ちます。そしてなんと幸いなことに、今日こうしてその恵みに預からせていただけることを覚えます。そのような中に入れられたいと私たちは切にいつも願っていますけれども、本当にその中にいることを心から感謝し、この素晴らしい時を味わいたいと思います。そしてまたこのように神は言われています。神は十戒を授け、イスラエルの民にこう命じました。45章8節、彼らに私のために聖所を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住む。これはなんと幸いなことでしょうか。私たちがいくら神を求めても、神を知っている人はたくさんいます。もう全人類というか、ほとんどの民族、もう本当にどんな民族でも、もう神たる存在というのを心に人間は初めから持っているようなところがあります。そして本当に神の祝福を皆求めて生きていますけれども、しかし残念ながら神に届かなければ、あるいは神が共にいてくださらなければ、残念ながらそれはもう本当に幸せの青い鳥をただただ追いかけていくような虚しい作業です。しかし私たちにはなんと幸いなことでしょうか。神様ご自身が私たちと契約を、一方的な契約を結んでくださって、私たちが神様を礼拝するとき、神様自身が私たちの神となってくださって、しかも私たちは神の民として、神様ご自身が私たちのただ中に住んでくださるということです。29章45から46節を読みます。私はイスラエルの子らのただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であり、彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したことを知るようになる。私は彼らの神主である。どうかそれぞれにここまでの道のりを覚えたいと思います。それぞれの人生、辛いことも大変なことも、もうそれこそ本当にもう そのエジプトの中に奴隷となっていたような、そのような時もあったでしょう。しかしそこから見事に救い出されて、今こうして連肉ともに健やかに見舞いに集い、主の礼拝に預かっている、そのような身であることを覚えたいと思います。そして私は彼らの神主であるとおっしゃってくださっています。彼らはエジプトの地から導き出したことを知るようになる、ただ中に、彼らのただ中に住むためにとおっしゃってくださっています。どうか私たちがこの神の恵みに預かることができ、預かり続けることができますように、救い主である神を神として礼拝するとき、私たちの神は私たちの神となってくださり、私たちは神と民となれます。同時に主がご臨在くださって、ただ中に共にいてくださって、毎日の生活にも、今日ももちろんですが、毎日の生活にも伴ってくださいます。ただ中に住んでくださる、毎日の生活に伴ってくださる、これは主の約束です。これは私たちにとって、私たちの救い主イエス様が肉の身を取ってこの世に来られ、私たちの中に ただ中に住んでくださったこととまた同じです。この先も私たちが主の働きを、主の御言葉通りに従順に従ってまた進んで行うなら、主が共に歩んでくださって主のご栄光を拝し続けるものとなるでしょう。またその大いなる恵みに預かり続けることができるでしょう。ヨハネの福音書1章14節にはこのようにあります。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この私たちの間に住まわれたと書いてある、住まわれたと訳されている語はヘブル語の言語で、文字通り幕屋を張るという意味の言葉です。幕屋は神様の臨在の場であり、礼拝の場であり、神にお出会いするところです。幕屋には一番奥に至聖所というところがあるんですけれども、そこには10階の契約の板が置かれて、もう大祭司しか入れないような、最後年に一度選ばれた大祭司の中でも選ばれた大祭司でしか入れないような、そんなところです。ところがイエス様が十字架についてくださったことで、私たちがこの神の臨在に触れることのできる恵み、これを覚えたいと思います。天の本物の聖所の型を模して幕屋が作られたんですけれども、モーセとイスラエルの民によって神の御心に全く違わず、それは完成されました。この幕屋自体がイエス・キリストの型です。今は信じる私たち一人一人です。ペンテコステの時に聖霊が下りました。イエス様の霊です。そして私たちは神の神殿とされ、もう移動式の幕屋と言える、そのようなものとされました。その信仰者一人一人がまた集まって、律法である聖書の御言葉を真ん中に置いて、幕屋の真ん中に置いて、これに基づいて立て上げられていくキリストの御体なる教会、それが私たちです。今日この会堂で皆で集まって主を礼拝させていただけるこの恵みを本当に心から感謝します。 イエス様を救い主として信じる者にはイエス様が送られたご自身のご聖霊がうちに住んでくださいます。これはもちろん私たちがこの今礼拝する時もでありますけれども、しかし私たちが世に出て全て何をするにしても信じる者と共にいて私たちを神の宮としてくださっています。第1コリント3章16章を読みします。3章16節を読みします。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか、知らないのですかとおっしゃってくださっています。このことを覚えたいと思います。もう本当に、起こり周りのことで起こることで、心を失ってしまうような時にも、どうか私たちが神の宮とされていることを、主が共にいてくださることを覚えたいと願います。出エジプト記40章36節に戻りますけれども、36節このようにあります。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立ったとあります。雲が登らないと登る日までは旅立たなかったとあり、旅路にある間、イスラエルの前家の前には昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があったとあります。ここにある幕屋も雲も火も、先ほどのソロモン王の神殿奉献式の時の火も、神の臨在の象徴です。イスラエルが主と共にある時、主の守りがあり、どこまでも行く手に祝福があります。どうか私たちも神の臨在される雲の柱、火の柱ともに主が行かれる通りに従って歩んでいきたいと願います。主と共に歩む人生、そこは主が伴ってくださって恵みを施してくださる、また守ってくださる、また主の働きをさせてくださる、そのような歩みです。こうしてイスラエルの民は吸い腰の子羊の血によりあがなわれ、シナイ山で神との契約を結んで、そして神の臨在する幕屋がイスラエルの宿営のただ中に建てられました。この後の旅もイスラエルが神に従順に従い続けるさえするなら、主の臨在は決してイスラエルから離れることはありませんでした。こうしてカナンの地、約束の地まで導かれていきます。私たちも同じです。天の都に希望を置き、そこを目指して日々歩む神の民です。この世は荒野と言えるかもしれません。私たちはイエス様の十字架の血潮によって罪あがなわれたものです。しかしあがなわれたと言っても、依然不完全な肉の身であり、あがないの途上にあることを覚えたいと思います。それゆえ苦しみも覚える日々です。間違いもあれば、もう繰り返し間違いを犯し続けるんですけれども、罪を犯し続ける肉の身もどうしようもない、そのように生まれた身であることも覚えます。そして何より依然として取り巻く環境は罪のようです。もう関わる中でどうしてもその罪の中に生きていかざるを得ない、そのようなものです。しかしイスラエルのうちに救いの技を始められた方は、それをご自身で完成してくださる方です。今なお働いて導いてくださるお方です。ピリピ書6節を読みます。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。どうか主が始めてくださったこと、私たちは一人一人主に召されたものであるということ、それぞれ使命が与えられているかと思います。その時本当に自分の内を見ると、本当にこんなことができるのか、こんなことが起こる中で本当にやっていけるのか、不安に思う毎日でしょう。しかし私たちの希望は全て主に置くんです。私たちのうちではありません。 もうこの方が私たちを召して救ってくださって、あのエジプトの支配から解放してくださって契約を与え、また共に歩んでくださる神の民としてくださって、歩んでくださる、またその中で使命を与えたのは主ご自身であるということ、このことを覚えたいと思います。そしてただこのことゆえに、ただ主のこの召しゆえに、召された方の真実のゆえに、これが主ご自身によって完成されること、これを信じたいと願います。私たちにとって最も大切なことは荒野と言うべき、この世の歩みの中で、襲い来る人生の試練にあっても、常にそこから救い主イエス・キリストを見上げることです。このお方が私たちにとって唯一の道であり、真理であり、命なんです。このお方を通してでなければ誰も父なる神の御元に行くことはできないからです。ヨハネの福音書14章6節。このお方なくして父なる神との交わり、礼拝、そして祝福と永遠の命はありえません。どうかこのお方から目を離すことがありませんように。私たちは自分の内を見るとき、もう本当に迷ってしまって、なんか自分の考えで、やればやるほどおかしくなっていくようなものなんですけれども、狼狽する時も、もう一度主に目を向けて、この方から目を離すことがないようにしたいと思います。回復されて歩んでいく、そのような日々であることを願います。主は常に私たちと共にいます。共に私たちのただ中に住まわれるだけでなく、もうリーダー先達となって民を導いてくださる方です。約3400年前に市内で起こった出来事は、そのまま今の私たちにも神の民として共通の経験として、もう荒野を行くような毎日ですけれども、全く共通の約束として与えられ続けています。天を目指して歩む者に必要なのは信仰あるのみです。御言葉への信頼と従順、そしてここから本当に得られる力です。そしてやはり私たちの全ての目的は、主の内なる神の救い主イエス・キリストのご栄光が表されることです。願くはそのような人生を歩んでいくことができますように。ヘブル人への手紙1章3節、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。ヘブル人への手紙11章9節から11節には、信仰の父アブラハムのことが書いてありますが、今日は父の日でもありますけれども、このアブラハムのことをこうあります。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。天の都を目指し、約束の地に住み、ただ信仰の父として歩んでいたアブラハムを覚えます。ヘブル人への手紙12章の2節には、このように先ほどの言葉があります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。海を分け救いの道を開いてくださった主が今も私たちと共にいてくださいます。私たちもどうか天の御国を目指して主を礼拝しつつ、主と共に与えられた道のりを歩んでいけますように、願くは今日のように互いに集まり、また励まし合いながら 後になし合いながら祈りつつ、主と共に歩んでいきたいと願います。またこの豊かな主との交わりのうちに日々祝福されて歩んでいけますように、このお方の恵みによってのみ祝福され、また与えられた道を全うすることができることを思います。主の御臨在に触れ、主の御救いを経験し続け、主のご栄光を拝し続けることができますように、私たちが主にお捧げする礼拝が主に喜んで受け入れられ、また主のご栄光を表すものとなりますように、どうか天の御国に至るまで日々主の御言葉に忠実に従順であることができますように、いつまでも永遠に主を喜び、御前に集い、褒めたたえていけますように、この恵みが天に至るまで、千天の誠の聖女を、ね、同じ恵みに私たちが永遠に扱い続けることができますように、主の栄光が満ちる幕や、そのような教会として私たちも教会を共に立て上げていくことができますように、主のご栄光満ちあふれる礼拝を共に主にお捧げ続けていくことができますように、一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。長らく出エジプト記をから御言葉をいただいてきましたけれども、あなたはこのイスラエルの民を苦しむエジプトの地からあがないをもって、救い出してくださり、またアラノのシナイ山で、契約を与えてくださって、あなたの民、神の民とイスラエルの民をしてくださいました。そして、今日モーセは命じられた通り民と共に幕屋を完成させるところを学びましたけれども、その時あなたのご栄光が幕屋に満ちたとあります。神様、本当に私たちの人生をそれぞれ振り返ってみても、それぞれにあなたが私たちに救いを与えてくださって、苦しみあえぐ罪の中に、苦しみあえぐ解決のなかった人生から、本当に真の喜びと希望、そしてあなたにあるこの天の約束、天の約束、これもいただいて、今日ここまで導いてくださったことを感謝します。そしてまた今日は特に私たちをこうして集めてくださいまして、今日は久方ぶりにこの教会でも子どもたちも若者も皆で集まって、一緒にこのように私たちは礼拝を捧げさせていただいておりますが、本当に神様、幕屋を完成させた時、あなたのご栄光が満ち溢れました。私たちも今日その恵みに預かっていることを覚えて、ただただ恐れを持ってこの事実を受け止め、また感謝し、感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえます。今日もモーセがモーセに命じられた通り、あなたに命じられ、モーセに命じられた通り、民が寸分たがわず幕屋を建て上げたところを学びましたけれども、私たちもあなたに召されて、今日それぞれに奉仕させていただいて、こうして礼拝を捧げることができたことを心からありがとうございます。どうか神様、あなたはそのような私たち一人一人に毎日伴ってくださいまして、ただ中に住んでくださってまし、住んでくださいまして、この先もリーダーとなって、先達となって私たちの歩みを導いてくださること、天の御国に至るまで導いてくださること、このことを約束してくださっていることも心からありがとうございます。どうか私たちが日々困難な中にあっても、荒野と思われるようなところに生活にあっても、惑わされるものに惑わされることなく、どうか皆であなたを礼拝し続け、イエス様から目を離すことなく、イエス様の十字架と復活、これを信じて私たちも同じ恵みに預かるべく、どうかこのような歩みを全うさせてください。そして今日捧げる礼拝があなたの喜びとなり、またご栄光を表すものとなり、またそのような礼拝をこれからも永遠に続けていくことができますように、 主のご栄光が幕屋に満ちたこの恵みが今日私たちにも与えられていることを感謝し、ただただあなたのご栄光を拝し続けることがこれからもできることを願い、あなたを褒めたたえて感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお願いします。アメン。